リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
一週間の歩みをご苦労様でした。皆さんがこのようにして礼拝に来られるということをとても嬉しく思っています。今朝ジョイフルサンデーありまして、その中で、最近いただいたこのご褒美というか良いことはありませんでしたかという話を最初の方にしたんですけれども、で考えてみて、私のご褒美というのは礼拝の時かなと今ちょっと思っているんですね。一週間守られて信徒の皆さんが教会に来てくださり、このようにして神様を礼拝できる、また私はこのところに至って福音を語ることができる、まあこれ神様からのご褒美だな、今つくづくそう思っています。皆さんが来てくださり、そして共に神様を礼拝することができる、御言葉に預かることができるということは嬉しいことであります。神様は私たちを愛していてくださり、祝福してくださり、いつも見守っていてくださいます。そのことを信じて、そして確信して生きる皆さん、お一人お一人本当に幸いだなと思います。今日もですね、この聖書の言葉から皆さん元気になっていただきたい、勇気を持ってですね、この1週間をスタートしていただきたいと思うのであります。今日の聖書の箇所、聖書の中でも有名な場所であります。このマタイによる福音書の5章6章この7章というのは、三条の説教とか三条の水訓と言われている箇所であります。イエス様が山の上で弟子たちに、また人々に語られたこの説教がここに集められているのであります。まあ、野外での集会です。ですからきっと天気良かったんじゃないかなって思うんですね。で空を見ると鳥が飛んでいる、で周りを見ると可愛い花が咲いているという状況だったんですね。ですからこのところでイエス様が空の鳥をご覧なさいと言った時に、みんな一斉に空を見上げて鳥を見たと思うんですね。野の花のことを考えてみなさいと言われた時に、そばに咲いている小さな花をみんな見たと思うんですね。イエス、神様は、空の鳥をも野の花をも愛していてくださいますとですね、言われた時に、みんなああそうなんだなということを感じたと思うんです。今日の第一のポイントですね、神様は私たちに大切なものを与えてくださっているということです。26節にですね、25節ですね、6章25節、だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。これはですね、神様が私たち一人一人に命を与えてくださっている、体を与えてくださっている、私たちというお一人お一人という存在を与えてくださっているということです。皆さんがこのように生きている、それは神様に愛されているという一つの大きな証拠であります。体を与え、命を与えてくださっている、もうそのこと自体、今このようにして生きているということ自体、神様に愛され、神様の祝福の中にあるということであります。神様は私たち一人一人を愛して、そしてこの地上に産んでくださいました、体を与えてくださいました、 そしてこの環境を整えてくださって、ここで生きるようにと祝福してくださっているのであります。まあ、この命あってのものだねと言いますよね。まあ、私たちいろいろあれが欲しいなとか、これが食べたいなとかですね、あ、これは嫌だなとか、あのいろんなことを思います。でもそれは生きているからそういうことを思うんですよね。病気になって嫌だなと思いますけれども、でも生きているから嫌だなとも思うんですよ。もう命がなかったら嫌だなとも思わないのでありますよね。もう命あっているから、もう全てのことがある。あれが足らないとか、これができないとか思うのも命がある。その命をもらっているということをまず気がつくことであります。若い頃悩んだことがあります。まあ、教会に行っていたんですけれども、何か自分の心が汚いなというか、汚れているなって思うんです。こんな人間、こんなしょうもない人間は教会なんかに行く資格がないんじゃないかなと思ったこともあります。もう行かない方がいいんじゃないかなと思ったこともあります。まあ、教会に来られてしばらくして来なくなるという方ありますけれども、まあ、そういう方の一つの理由、そんなことあるんじゃないかなと思うんですね。自分自身が教会にふさわしくない、汚い人間なんだと感じられる。まあ、私もそのように思ったんですけれども、ある時にふと思ったんですね。朝起きて目が覚めたんです。あれ、今日も生きているぞと思ったんです。もしも神様が、まあ、この人間しょうもないからもういない方がいいと思われるならば、私は朝目が覚めないんじゃないかなって思ったんですね。目が覚めたぞ、あ、今日も生きていいんだなって思ったんですよ。あ、今日も生きていいんだ、ならば教会行ってもいいかな、こんな汚れた人間で、ダメな人間だから教会の清いところに行っても大丈夫かなと私はこう思ったんです。で、その私が思ったその感覚という感じというのは正解だったんですよね。神様が愛していてくださり、体を与え、命を与えていてくださる、生きていいし生きるべきであります。私は愛されている、私は生きることを許されている、確信を持って生きていくべきだ。どんな人もそうですよ。この地上で生きている人は全て神様の愛の中にあり、神様が祝福していてくださる。誰一人いらないという人はない。ですからみんな、ああ私は神様に愛されている、命がある、体がある、生きようとこう信じるべきであります。皆さんは神様に愛されています。その証拠に今生きているということですね。第2番目ですね、私たちの全てを知っておられる神様ということ。32節に、それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知であるですね。異邦人が切に、異邦人というとですね、異邦人という歌がありますけれど、皆さんご存知ですか。先週 NHK テレビでその異邦人という歌を歌った、久保田早紀という元歌手ですけれども、皆さん ご覧になりましたか。先々週ですね、2回やったんですね。見てびっくりしましたね。これ NHK の番組かなって、これライフラインじゃないかなって、私こうキリスト教番組じゃないかなと思ったくらいですね。もう自分の救いの証とかしてですね、で彼女は今音楽宣教師として働いていますというようなことですね。で、あの曲ヒットした時、私は進学校にいる時だったんで、そのヒットした時の様子は知らないんですね。進学校にいた4年間というのは別世界に住んでいましたのでね 世の中が何か全然わからなかったんですけど、その時にヒットした、大ヒットしたようです。まあ、彼女もその時ヒットしたんだけれども、それについていけなかったんですね。自分はそんな人間じゃないみたいな違和感をずっと感じていた。で、次から大ヒットするとまた同じようなヒットを求められる、そういう曲を書かないといけないというプレッシャーとかいうのにも耐えられなくて、5年間で芸能界から引退したんですね。で、若い頃というか子供の頃から教会には行っていて、賛美歌が大好きだったんですね。で、求めてまた教会に行って、そこで神様に本当に出会ってクリスチャンになる、なったということです。で、題名が異邦人なんですね。まあ、いろんなタイトルをですね、みんな考えて、一番売れるタイトルは何かなというのを考えてですね、最終的に異邦人という名前にしたそうなんです。でも異邦人というのはほとんど使わない言葉ですね。私たち日常の会話では出てこない言葉です。まあ、その時ですね、まあ、彼女はクリスチャンじゃなかったんですけれども、この異邦人という言葉の響きというかイメージというのが気に入って、それをつけたんです。で、クリスチャンになって聖書を読むようになって、聖書の中にたくさん異邦人というのが出てきたというのがですね、またびっくり彼女もしたということを言っています。ここにも異邦人という言葉があります。この異邦人というのは本当は邦人ですね。邦人に異邦人ですね。邦人というのは日本人のことなんですよね。ですから、まあ、なんか外国にいる日本人を救出する、邦人救出とかたまに言ったりすることがあります。日本人ということですね。で、異邦人ということで日本人ではないということ、だから外国人ということです。で、それをその意味から転じて、もう外国人のことを異邦人という、まあ、そのグループに所属しない人を異邦人というようなふうにこう意味がこう変わってきたんです。ですから、このところではですね、異邦人というのは、それは皆異邦人が切に求めているものだというのは、まあ、いわば神様を知らない人ですね。神様を知らない人が食べるものが必要だなとか、着るものが必要だなとか、 あれがないな、これがないな、これから私の生活はどうなるんだろうかなと思って心配をするのは、神様を知らない人が心配するんですよということですね。あなた方は神様を知っている。神様が皆さん、私たちを愛してくださっていて、必要なものを与えてくださっているということをですね、知っている人間じゃないですかということですね。そして、あなた方の天の父は、神様は、これらのものが皆あなた方に必要なことをご存知であるということです。神様は皆さんの一人一人のことを知っておられて、全て知っておられて、この人は今こんなことに悩んでいる、こんなことに苦しんでいる、そしてこれが必要なんだということをみんな知っておられて、ちゃんと与えておられますよということなんです。皆さんはもうすでに全てのものを、必要な全てのものを持っているんです。今ないとしたならば、それは今は必要がないということなんです。まあ、大体私たちはこう持っているものよりもないものの方に目が行くんですね。これがない、あれがないと思って悩むんですけれども、すでに持っている。今日暖かく礼拝できますよね、皆さん。ついにですね、皆さん、空調の機械が直ったんですよ。この一月と言おうか、まあ、どうしようかなとですね、思ってですね、ストーブを あっち行ったりこっち行ったりしたんですけれども、今週水曜日、火曜日と木曜日、業者の人が来てくれてですね、ちゃんと壊れたところを溶接してですね、直してくださったんです。 今まで私はスイッチ入れるともう暖かくなり、こう涼しくなるっていうのは当たり前だと思って何も感謝の気持ちなんか持っていなかったんですけれどもですね、今日は感謝を持ってですね、このスイッチ、このスイッチ入れてこれだけでいいんだな、もう感動を持ってですね、あのスイッチを入れたんですよ。これからしばらくというか感謝しながらスイッチを入れようかなと思っているんですね。まあこれ、それがなくなってっていうか壊れてしまって、そのありがたみというのをこう感じるんですけれども、でも私たちはそれをずっともう27年間ですね、もう何も考えないでその恩恵を受けてきたということですよね。皆さんはもう素晴らしいものをたくさん持っているんです。ですからもっともっと感謝すべきなんですね。もう持っているものは当たり前になってしまって、持っていないものを持っていないから私は不幸なんだとみんな思っているんじゃないでしょうか。私の父と母が、まあ、こう昇天したのは約10年前です。あの父と母が亡くなってやっぱりショックでした。今まで父も母もいるというのが当たり前、まあ、いわばこれからは父と母のいない世界に私だけで生きていかないといけないんだみたいなことを感じたんですね。けれども考えてみるならば、私は父と母がいる世界に50年間生きてきたのですよ。それはとても素晴らしい時であり、感謝すべきことであります。でと同時に、私は今もいろんな人が私の周りにはいます。家族もいますし、皆さん信徒の皆さんもおられます。で牧師の仲間もいるし、友達もいる、みんな生きているんですよね。もうこれはとても素晴らしい、感謝すべきことです。そして感謝して日々それらの方々の交わりをですね、楽しんで喜んで生きることですね。でもいつか皆さんともお別れをしない時が必ず来るです。いなくなって初めて、あの人は大切な人だったなと気がつくのは、まあ気がつかないよりはいいですけれども、寂しいことですよね。皆さん生きて、皆さんもそれぞれ大切な人をすでに今持っていますよ。もう亡くなったものもありますけれども、考えてみたならば周りにもっと大切な人、大切なものをたくさん持っているんですね。そのことをですね、感謝して生きることであります。神様はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知であるので、皆さんにちゃんと今必要なものは与えてくださっている。ですから与えられているものを感謝して喜んで生きるということではないでしょうか。第3番目ですね、大切なものに目を向けようということです。33節、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから大切なものは何か、私たちは大切じゃないものに目を向けて悩んでいるですね。思い悩んではなりませんというですね、ですね、前の口語訳聖書ではですね、思い煩ってはなりませんと訳されているんですね。思いというのは考えですよね。煩うというのは、まあ、病気になると考えていいと思うんですよね。思い煩う、ですから、まあ、思うのは思っていいですね。あれがないな、どうしようかなとかね、今晩何しようかなとかですね、この問題はどうやって解決しようかなとかって思うのはいいし、思うべきなんですけれども、思いすぎて患ってしまうというか悩んでしまうというのが問題なんですね。これどうしようかな、 でも神様が愛してくださっている、神様はみんなご存知だし、神様がきっと何とかしてくださるって、信じればいいんですけれども、そのことをずっと考えて考えて考えて、そうすると思い煩いという病気になってしまうんですね。それが良くない。それは異邦人でも神様を知らない人と一緒じゃないですかということですね。私たちは愛してくださっている、神様がおられる、そうだ、神様がおられる、神様が私を必ず助けてくださる、そう信じて安心すべきですよね。今日の説教のタイトルが安心して生きようっていうのはそうですよ。神様がおられるので私たちは安心して生きることができる。まあ心配のことは心配です。でパッとこう心にやっぱり浮かんできます。でちょっと心配したらですね、あ、でも神様がおられる、神様が助けてくださると信じて、それ以上悩まない、煩わないということですね。まあだから何もしなくてもいいというわけではありませんですね。テサロニケの2の3章の実節、有名な言葉があります。働こうとしないものは食べることもしてはならないですよね。昔の文語訳聖書では働かざる者食うべからずとなっていたんですね。まあこれは働いた人だけが食べることができるというんじゃなくて、働く力があるのに働かない、あえて働かないということは良くないですよということを、まあ、こう警告した言葉であります。今はもう様々な人、病気の人に対して働かないからあなたは食べていけないということではないんですね。それぞれ人間には使命があり、するべきことが与えられているんです。全員ですね、全ての人に神様はその人に使命を与えてくださっている。まあある人は仕事ですね、仕事は一生懸命与えられた仕事を果たすですね。ある人はこう家事をするなら家事ということですね。学生ならばこの勉強すること、遊ぶことって言いましょうかね、いうことですね。赤ちゃんをもう、赤ちゃんは泣いてですね、おしっこしてうんちして寝れば、それがもう仕事ですよね。またですね、私たちに与えられている人のことを愛してその人のためにお祈りをするなんていうのも大切な使命ですね。でこれは誰でもできることです。病気の人でもベッドの中で何も動けなくてもお祈りすることはできるんです。島根にの教会にいる時に、一人の方が施設におられました。一度も教会には来れないという方なんです。でも時々訪問するんですね。そうするとその人が、あ、教会のあの人はどうされてますかとかですね、言われるんですよ。一度も教会に来たことがない人ですよ。教会の月報をですね、桃谷市のようなものを作ってましたので、それはもう毎回届けられていたんですね。それをもう時間ある隅から隅までですね、読んでお祈りをしてくださっているんですよ。だからその人にとって教会にいる人たちはもうこう家族のような感覚でしたですね。こんなことが書いてありましたけれども、今あの人はどうされてますかっていうのを聞かれる、ああ、この人は教会の人のことを覚えて本当に祈ってくださっているんだな、私は感謝でしたし、本当に感動をそこでいたしましたですね。どんな人もすることがあるしできるですね。それをそのところで精一杯すればいいんですよ。神様はその生き方を豊かに祝福をしてくださっているのであります。私たちは神様に愛されています。存在を与えられています。そして必要なものは全て与えられるし、これから必要ならばちゃんとそれを神様が用意をしてくださっています。 ですから私たちは神様を知らない異邦人ではないですから、安心して生きようではありませんか。実はですね、皆さん、もう私たちだけじゃないですよ。このクリスチャンだけではなくて、この世の人はみんな神様に愛されているし、この世の人はみんなそれぞれ神様は配慮してくださっているんです。ただそのことを知らないということです。もうこれは知る知らないだけの問題じゃないですね。もう天と地の差があります。思い患って悩み苦しんでいる方々が多くありますよね。本当に残念なことであり、悲しいことであり、悔しいことです。私たちはそういう方々に、あなたも神様愛されていますよ、あなたもちゃんと配慮されてますよ、そういう福音をですね伝えていきたいなと思います。お祈りいたします。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。神様、あなたは私たちを愛していてくださり、私たちの必要なものを全て与えてくださっています。何よりも私たちに体を与え、命を与え、今日も生きていてもいいよと祝福してくださっています。ありがとうございます。私たちはあなたから愛されている、あなたから素晴らしいものを与えられているのに、それに気がつかないで、あれがないこれがないと悩んで思い患っているものであります。お許しください。いつもあなたを信じて、そしてあなたを信頼して、あなたの安心の中を、生かしてください。そしていつも、あ、神様がこんなことをしてくださったという、私たちを通してあなたの証しをさせてくださるようにお願いをいたします。この世界は神様に愛されているのに、その愛を知らない方々がたくさんいます。どうかそれらの方々にあなたの、素晴らしさ、あなたの愛を伝えるために、私たちの教会を用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。